2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます、私は土屋純子です。2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために。それでは早速ですが、山岸さん、今回のテーマお願いいたします。
はい、今日はギリシャの2回目ということで、
はい、
前回少しお話ししたイソップ童話と、そのギリシャの哲学者から学ぶってことをちょっとお話したいと思います。
はい、それでは早速詳しくお願いいたします。
イソップ童話をね、知らない人は多分いませんよね。
う
ん、
いや、ほんとそうですよね。絵本にもたくさんなってるので、私も子供に読み聞かせとかしました。
うん。で、改めて確認すると、イソップさんって、紀元前、619年に生まれて、564年に亡くなってる、まあ、方なんですよ。ギリシャ人。
いや、すごいですよね。その方のお話が現在も脈々と受け継がれているっていうのがね。
そう、すごいですよね。やっぱりで、日本にもね、江戸時代の最初ぐらいに来てるらしいんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
うん、だから後の時代にこう、このイソップさん自身は、うん、奴隷層だったので、文字もね、残してないんですって。で、伝えるだけで、で、聞いた人たちが、後の時代に、うん、まあ多少アレンジはしたのかもしれないけど、書き残して、で、それがこう、ヨーロッパ全体に伝わって、いろんな形で多少変わったかもしれないけど、日本に入ってきたのが、江戸時代の、になるかならないかぐらいの頃。だそうです。
そうだったんですね。うん、
なので、すごいんですよね。で、うん、日本は明治時代に、これやっぱり、イソップさんの話って、いろいろこう、道徳的なね、
そうですね。
面があるじゃないですか。
ええ。
例えば、ウサギとカメって言ったら、
うんうん、
ね、努力は報われるとかね。
ですね。コツコツするものが勝つみたいな、ね。
そうそうそう。油断大敵みたいな、ね。
うんうん、そうですね。
話だし、うん。あと、狼少年って、あれ、ね、嘘ついちゃダメよって、ね。
ダメですよってね。
正直に行きなさいみたいなね。
うんうん、
あと、まあ、私好きなのは、アリとキリギリスですね。
ああ、いいですよね。
あれは、アリさんのようにコツコツ計画的に働かないと罰が当たりますよ、みたいなね。
そうですね、
うん。うん。で、いずれにしてもね、もう、世界中の誰もが知ってるような話が、イソップ童話なんですけど、
はい、
今日はですね、その中で、うん、まあ、この番組、キャリアにまつわる話をする番組なので、
はい、
今の時代のキャリアの、まあ、大人のキャリア形成にも参考になるイソップ童話について、ちょっと皆さんにも思い出していただければなと思って、
はい、
イソップ童話から4つ今日はお話しします。
はい。
はい。で、その後ギリシャ哲学についても、ソクラテスとプラトンからちょっとお話をします。
はい。
まず、イソップの1つ目。これも有名な話ですけど、
うん、
酸っぱいブドウって話、わかります？酸っぱいブドウ。
キツネでしたっけね。
キツネ。そうそう、キツネがね、なんか、あるところで、高いところになってるブドウを見て、で、まあ、取ろうとして頑張ろうとしたんだけど、まあ、ちょっとやって諦めて、どうせあれのブドウは酸っぱくてまだ美味しくないや、って言って、まあ、諦めるって話なんですけど、で、ここはですね、いろんなこう、資産があると思うんですけれども、要するに、ね、自分の能力の低さとかね、努力不足をね、まあ、どうせあのぶどう酸っぱいから美味しくないやって正当化しちゃってるわけですよ。食べてもいないのに。
うん、
これはね、日本人のこう、キャリアへの示唆としてはね、
はい、
やっぱりこう、やっぱね、自分はあれ、努力不足でチャレンジしてないんだけど、チャレンジ不足なんだけど、
うん、
こうね、どうせあれ、今更やっても無理だとかね。もう自分別にあれ、ブドウ食べなくても困らないもんって、ね、なんか自己防衛とかね、
はい、
負け惜しみみたいにしちゃうと、
うん、
やっぱりね、それは良くないわけですよ、キャリアとして、
ね。そうですね。う
ん、だから、まあ、このキツネさんもね、ちょっと頑張ったら美味しいブドウが食べれたかもしれないわけ。
そうですね。うん、
だから、挑戦大事だし、挑戦しなかった理由を、まあ、自分を正当化しすぎちゃうとね、良くない。っていうのが、まあ、この酸っぱいブドウから言えることかもしれないなっていうところです。
こんな深い話が紀元前何百年前から語り継がれてた。
そうそうそうそう。
すごいですよね。
うん。 今のが酸っぱいぶどうでした。
はい。
で、二つ目。カラスと水差しっていう話ですね。
はい、はい、はい。
これはね、水差しって細い壺みたいなやつですね。
はい。
その中に水がちょっとだけ入ってたんですよ。
うん。
喉が渇いたカラスがやってきて、で、水差し、くちばしが届かないからどうしようって思った時に、このカラスは頑張ったんですね。小石をね、入れて、
うん、
水のこう、傘を上げて、水位を上げて、飲めるようにしたっていう。カラス賢いじゃんっていう話ですよね。
ね、カラスが賢いっていうののなんか証明みたいによくね、
そうそうそうそう
話が
言われますよね。
ね。うん。
で、これはね、やっぱりキャリアの視点で、こう、日本の今の時代への示唆を言うと、やっぱりね、工夫が大事なんですよね。
いやー、ほんと深いです、この話。
そう、そうなんですよ。でね、日本人ってついついね、頑張りが足りないとか、根性がないっていうね、こう、努力の時間みたいなことを言いがちなんだけど、
そうですね、根性論。
カラスはね、賢いんですよ。小石を入れてね、水位を上げるってね、大事なのはね、多くの場合、努力の時間じゃなく、量じゃなくて、やり方の工夫だよって話ですよね。
そうですね。
うん。で、これさらにね、今の時代に合わせると、ちょっと、イメージするとね、小石、今の時代の小石ってね、例えばね、これ AI だったりするんですよ。
はい、はい、はい。
AI とか、あるいは副業をするとかね。AI を使うとか、副業をするとかね。なんか、新しい仕組み、IT の仕組みを作るとか、なんか、仕事を外注化するとかね。こういう工夫を仕事の上ですることで、成功するかもしれない。
本当ですね。
だから、まあ、一言で言うと、カラスのようにね、時間頑張るっていうよりはね、小石を探してみましょうって話、ね。
いい話です。
そう。小石を探して、こうね、工夫をしてみましょうって話。で、まあ、面白いですよね、イソップ。
面白い。で、その小石が AI だったりするわけなんですもんね。
そうそうそう。じゃあ、三つ目の話。
はい。
今度は、欲張りの犬とか、犬と肉っていう、題名がついてる話。
大好きです、この話。
これも有名ですよね。
面白いですよね。
そう。肉を加えてる犬が、
はい。
まあ、川を渡るとき、橋を渡ってるときに、
はい。
ふと自分の姿を川の中に見たんですよね。で、なんか、水面に犬を加えた、あ、ごめんなさい、肉を加えた、もう一匹の犬が、自分の姿なんだけど見えて、あっちの肉の方が大きそうなんで、あっちの肉をもらおうと思って、ワンって吠えたら、自分の肉を落としちゃったって
話
ですよね。だから、
面白いこれ。
面白いですよね。だから、もっと大きな肉だと勘違いして、
はい。
だから、人のものは大きく見える。よく見える。
いや、そうですよね。
そう。で、欲張りすぎると全てを失うとかね。まあ、いろんな、こう、子供向けの教訓はあると思うんですけど。
はい。
で、これもね、だから今の時代の大人向けにちょっとキャリア的な視点で、こう、考えると。やっぱりね、他の人の話とか、他の人の成功してる話って、よく見えがちなんですよね。
いや、ほんとそうですよね。
で、今 SNS で、とにかく、なんか、こう、良さそうな話っていっぱいあるじゃないですか。
いや、ほんとそうなんですよ。
だから、あの仕事の方が、お給料が良さそうだとかね。で、あの人なんかキラキラしてて、なんか、かっこいいとかね。
ね、あとなんか、こんなに楽に稼げる仕事があるのかとかね。
そうそうそう。
思っちゃいがちですよね。
そうなんですよ。でね、それはこの話を思い出したらいいと思うんですけど。
本当ですね。
そう。やっぱりね、なんか、あっちの方が良さそうに見えるっていうのはね、やっぱりこの、冷静にね、こう、客観的に評価したらいいと思うし、
はい。
あるいは今自分が持っている強みとか、実績とか、信頼とかをね、過小評価しないっていうことですね。案外今やってる自分の仕事もね、すごくいいのかもしれないし、他の仕事の方がいいとかね、あの人のようになりたいとかってあんまり比較しすぎると、今自分の持っているものの価値をね、冷静にこう見られなくなっちゃうんじゃないかっていうのがこの欲張りの犬の話からの示唆ですよね。
しみますね。
うん、なんかね、やっぱイソップ童話改めて深いなって私もね。
本当そうですよね。
そう。うん、2500年前にこんなことを言ってたんだ、みたいなね。
そうですよ。今の大人にもすごく響きますもん。
そうなんですよ。今回ね、改めてね、整理して思いましたね。
はい。
はい。じゃあ、イソップ童話その4。
はい。
これもね、有名な話で、田舎のネズミと町のネズミって話です。
ああ、これもいい話ですね。
ねえ、ある時、田舎のネズミ、田舎のネズミはですね、畑に植わってるね、穀物の残りとかね、そこら辺にいる虫とかしか食べ物がないわけですよ。で、ある時町からネズミが、なぜかその田舎のネズミにね、ちょっかい出すわけですよ。要するに、町に来ればもっとすごいご馳走が食べられるよって。
そうですね。
そう。で、田舎のネズミが町についてったわけですよね。そしたら、肉とかチーズとかパンとかね、それまで見たことないご馳走がいっぱい、あるんだけど、で、そこで町のネズミは、ただ、人もいっぱいいるので、人間にね、やっぱり襲われるわけですよ。ね。それで、町のネズミのついてった田舎のネズミは、美味しいものよりも僕は安全なところで、食べ物は質素でもいいから、安心して暮らしたいなって言って田舎に帰るって話です。で、これもね、本当になんか、2500年前にこんな田舎と町の対比が今みたいにあったんだってびっくりしますよね。
本当そうですよね。
うん。だから、今の時代で言えばね、大都市にはこうね、名の知れた会社があって、高いように見える給料があって、で、地方はね、な、中、まあ、名前はそんな全国的に知られてないかもしれないけど、静かな生活で、ね、広い家に住めるかもしれないですよね。そういうのがね、だから、都会に出るのがすごい正解で、ね、出ないのが、こう、妥協だみたいなのはね、やっぱり、便利さが幸せって思い込みみたいなところがあるよねって話ですよ
ねえ、これが
ね。うん。
その時代から分かっちゃってたって本当にすごいです。
すごいですよね。
ね
いや、だから、華やかさと幸
え。
福は必ずしも同じ場所にありませんみたいなね、示唆ですよね。
ですね。
いや、だから、私なんかもね、私は関東の生まれで、親も東京にいたので、選択肢がなかったっていうのもあるんですけど、私やっぱないものねだりかもしれないけど、地方都市に住むってのはやっぱりこれからの時代はね、やっぱり、成熟してる経済の国では正解な気がしてますよ。
ああ、そうですかね。
うん、いや、僕はふるさとがないので、ちょっとこう、ないものねだりでね、実際、土屋さんなんかも中部圏にお住まいじゃないですか。中部圏とか中京圏っていうんですかね。なんかすごくちょうどいい感じがしますよね。
なんですよ。本当にちょうどいいです。
そうね。名古屋圏って特になんか産業もあるし、
そうなんで
ね。
す。東
何で
京に
もあり
も大
ます
阪に
よ
も行
ね。
きやすいし。
そうそうそう、そうなんですよね。だから静岡とか、そのね、だから静岡浜松のあたりから、その中京圏にかけてね。あるいは九州出身の人なら福岡とかね。あと途中の広島とかもね。なんかちょうどいい感じがしますよ
で
ね。
すね。
うん。なんかそういう価値観が。で、このネズミの話だと、もっと地方でも幸せに、仕事さえあればね、仕事があればいいのかなって感じで。いや、面白いなと思って、改
本当で
めて
すよ
思いました。
ね。
うん。はい。イソップは以上にして、あと2つ、有名な哲学者の言葉をご紹介します。一人目は誰もが知っているソクラテスですよね。
聞いたことありますね。
ソクラテスはね、やっぱりこう、私高校の倫理社会っていう授業で、やっぱりこれ、最初に出てくるんですよね。ソクラテスさんがね。で、やっぱりね、無知の知っていう言葉がすごい有名で、無知の知。これは自分が何も知らない無知であることを知っているっていうのが無知の知って言うんですけども、やっぱりこれはね、自分がし、なんか、何でも知ってるって思っちゃうとね、もう成長はなくなるんですよ。うん。だからやっぱり自分は何も知らないっていうことを知っているっていうことが、 やっぱり今の時代でも大事なんですよね。
うん。
うん。やっぱり分かっているつもりって思っちゃうと、思考が止まっちゃうので、やっぱりベテランの方ほどこう、成長が止まっちゃうっていうのはここにもありますよね。
うん。
だからやっぱり今の時代変化が大きいので、やっぱり自分がもう学ぶことがないって思わないっていうのが大事。だから、キャリアの後半になるほど、この無知の知っていう、まあ、古代のギリシャのソクラテスの言葉が大事ですよっていうのがメッセージですね。
はい。
うん。やっぱり、うん、これ言って、これをね、この時代に言ってるのはすごいですよ。
本当ですね。
うん。やっぱりね、知らないということを言えるっていうのがね、ある意味勇気がいることなんですよね。
はい。
うん、特にベテランになるとね。
うん、そうですね。
やっぱり立派な、こう、経営者の方とか、社会で上に立つ方は、自分はこれ知らないんだってね、堂々と言える人はね、やっぱり私なんかもいろんな、こう、経営層の方と、コンサルティングなんかやってる時に話を伺って、やっぱね、素直ですよね。
あ、そう
な
んです。
立派な方ほど。
うん。
うん。やっぱね、立派な社会でこう、社長にぐらいまで上り詰める方はね、俺これ知らないんだ、ちょっと教えてって若い人にね、素直に聞けるんですよね。うん。でね、私それを30代ぐらいの時に知って、やっぱね、自分が年取ったらそうなりたいなって思いましたね。
うん、そうなんですね。
そう。やっぱりね、今の時代でも、自分が50代、60代になっても、若い人にこれ苦手なんで教えてってね、言えるのがいいと思いますよ。
うん。
例えば今のところだと、例えば IT 機器の使い方とかね。
あ、はいはいはい。
こう、スマホのね、新しい機能なんて、やっぱりね、若い人に聞くしかないですもん。
そうですよね。
うん。で、それをね、素直に聞けたり、AI をね、使ってみて、で、当然若い人の方が詳しいので、若い人に習うとかね。やっぱりそういう気持ちをね、ベテランになっても持ち続けるのが、やっぱりこう、ソクラテスが言ってるように、この、私は何も知らないってことを知っている。これが大事ですね。はい。で、最後、もう一人有名なプラトン。
はい。
プラトンはですね、実はソクラテスの弟子らしいんですね。
あ、そうなんですね。
で、このプラトンの弟子が有名なアリストテレスで、やっぱりこのソクラテス、プラトン、アリストテレスっていうね、こう、それぞれ師匠と弟子らしいんですけど、
なるほど。
この3人がね、学問の祖って言われてるらしいです。この西洋の文明の学問を作った人。まあ、哲学、論理学から自然科学の、こう、いろんな分野、政治も含めてですね。
はい。
で、プラトンの有名な言葉は、洞窟の比喩っていうのが有名で、これ何かっていうと、多くの人は、暗い洞窟の中で、洞窟の外からの光で、浮かび上がった洞窟の壁の影を見ているって言うんですよ。
はい。
で、洞窟の影を見て、それが現実だと思い込んでいる。で、実は洞窟の外には全く違う世界がある。で、それをプラトンは理想の、世界って言って、イデアって言ったんですけど、
はい、
外の世界は自分の理想でイデアっていう言い方をしたんですけど、
ええ、
要は多くの人は、その、外の世界を見えてない。だから、狭い洞窟の中で、その、実は本質的ではない、こう、影の部分を見ているって言ったんですね。で、大事なのは、多くの人が今見ているものはね、正しいとは限らないっていうことなんです。うん、で、特にね、あなたにとって正しいものは、洞窟の外にあるかもしれないので、まあ、今の時代のキャリアにつなげるとですね、学び直しとか、なんか違う世界を見てみるっていう、洞窟の外を見る行為、外に出る行為が、自分にとっての良い人生かもしれない。と思いましょうっていうのが、ここでの学びですね。
またこんなことをその時代から気づいていたっていうのがすごいですね。
そうそうそう。ということで、今日はイソップと、まあ、ギリシャ哲学に学ぶ、まあ、現代のキャリア開発にも、もう関係があるんじゃないかっていうお話をご紹介しました。
いや、改めてギリシャって、街全体ね、もちろん文明とかもすごいんですけど、すごい人がいたんですね、やっぱ昔から。
そうなんですよね。改めてすごいなって、私も、再確認しました。
はい、素敵なお話、今回もありがとうございました。 ということで、次回の配信もぜひ皆さん楽しみにお待ちをいただきたいと思います。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。